早いぜ、11月。もう11月ですよ、皆さん。いかがお過ごしですか？収録日は11月の19日でございまして、もう今年が終わるよ。怖いよ。早いよ、怖いよ。もうね、やっぱね、20代を過ぎると、年を取る時間っていうのがほんと怖いぐらいに早い。いやー、なんでしょうね。なんかうかうかしてたらもうどんどん年だけ取っていくっていうのが現状で、ああしとけばよかったなって思うことがやっぱ増えてくるわけですよね。欲が出てくるんです。はい、というわけでね、すごい強引ねじ込みましたけど、今回は二作品、いつも通りに紹介していくわけなんですけど、まず一つ目がですね、ジャガーン。こちらリクエスト作品となっておりまして、こちらジャガーンという作品と、もう一つがですね、もう、ジャガーンはアクション漫画なんですけど、それに、これを混ぜるんだっていうのが、パパと親父のうちご飯っていう漫画を紹介していこうと思っております。全く正反対の。めっちゃバトルするぜっていうところから一転してののほほんとした、まあ、ある意味バトルはあるんですけど、命で、難しいな、両方そう、まあ、命かかってるっちゃかかってるみたいな、漫画を二作品とも紹介していきたいと思います。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア。グーグー漫画フロンティア第242回目、パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア、略してグーマンティー。今回ご紹介する作品はリクエスト作品、ジャガーンとパパと親父頑張る、パパと親父のうちご飯です。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
あらすじ、グーマンショー、その1。さて、あらすじグーマンショーでございます。その1個目の紹介作品はですね、ジャガーンでございます。こちらどういったお話かと言いますと、主人公ジャガザキという、青年がいまして、その青年はですね、まあ交番勤務のおまわりさんなんですね。で、まあ性格は、外見は弱そうで、ちょっと可愛らしい外見をしてるんですよ。その内面はですね、もう、ちょっと、異常なぐらいの、性格の持ち主なんですね。どういう性格かと言いますと、まあ、実際はその殺意というものを、うちにすごい秘めてる人物で、コンビニとかにたむろってる若いそのお兄ちゃんとか、若者たちに、まあ、他の人たちの迷惑になるから帰りなさいよって声をかけるんですけど、まあ、必ずやっぱりその反発するわけですね。若者たちはそのジャガザキに対して。で、その、反抗する若者を脳内でその拳銃でぶっ放したりとか、するような妄想を抱いている青年なんですね。で、その、主人公がそういうおまわりさん勤務を頑張っている頃、街ではちょっとした異変が起こっておりました。突如現れた謎の生物、Q チチガエル。このカエルはですね、生物カエルなんですが、このカエルはですね、なんと人に寄生し特殊能力を与えるんですね。人が誰しもが持ってる欲に取り付き、その欲望のままに、人を動かしてしまう。そして何が一番立ち悪いかと言いますと、その欲につけ込みプラス特殊能力異能を兼ね備えちゃうんですね。で、化け物と化してしまうわけです。普通の人間が、化け物になって人々を襲うという怪事件が勃発しておりました。そんなことは知らなかった主人公の、ジャザキさんはですね、まあある日、酔っ払いのおじさんを電車に送るところ、送るところから事件は発生いたします。酔っ払いのおじさんを送ったところで、怪人に出くわしてしまうんですね。破壊人と書いて怪人。そのチチガエルに制裁された、怪人と出くわしたジャガたちはですね、窮地に一生を得るわけでございます。襲われて、瀕死の状態になるんですよ。なんと主人公自身にもですね、チチガエルが宿っておりまして、ジャガたちも怪人となっていくんですね。ですが、その他の怪人とは違い、まだ人間の意識はありまして、まあ間一髪その怪人を倒すわけなんですけど、まあ後々にそのチチガエルにも種類があって、そのオタマダクシ状態とカエル状態の二パターンがあるんですね。で、その主人公に宿ったのは、まだオタマジャクシ状態で、進化していないと。で、これが進化してしまうと怪人になってしまうという。で、そこに、混乱しているところに現れたのが謎のフクロウ、ドクちゃんというんですが、このドクちゃんはですね、この主人公の相方になっていくんですね。で、その怪人化っていうのがありまして、怪人化を抑えるためにはこのドクちゃんが出すフンガーボールというフンなんですよ。それが必要となってくるわけでございます。ジャガたちはこの不思議な特殊能力を得て何をするのか、その先の展開はぜひとも皆様の目でご覧ください。ジャガーン、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
あらすじグーマンショーその2。さあ、あらすじグーマンショーその2でございます。2作品目は、パパと親父のうちご飯。こちらですね、第二期作品となっておりまして、こちらの魅力を大特集していきたいと思います。主人公、仙石くん。仙石くんという青年なんですが、接骨院をやっている青年なんですけど、ある日突然、元カノに、自分の娘だと言って、愛理ちゃんという女の子をですね、押し付けられてしまうわけですね。自分は仕事のため海外に、言って、娘の面倒を見れないので代わりに一生のお願いだから見てくれということで愛理ちゃんを預かることになった仙石くんはですね、とはいえ今まで男で一つで、育ってきたので、娘の育て方というのが分からず迷っていた状態でございました。そんなある日ですね、もう一人の主人公の、まあ、パパにあたる人がですね、聖一郎くんのお父さんなんですが、聖一郎くんのお父さんと、もう、同じようにシングルファザーで悩んでいた状態でございました。そんな二人が出会って、もともと友達同士だったんですけど、出会って、二人で仲良くルームシェアしようという話になるんですね。とはいえ、男二人で、しかも大の大人二人で、子育て未経験の二人がですね、幼稚園児の愛理ちゃんと聖一郎くんを育てるのは、至難の技でございました。まず最初にぶち当たったのがですね、料理。何を作っても食べない。何かあったらママのご飯が良かったと言われる、仙石くんたちはですね、頭を抱え込む毎日でございました。そんなある日、一つの料理教室 のお姉さんと知り合うことにより、どんどんどんどん料理を覚えていくといった作品でございます。こちらですね、ぜひ男性の方に読んでほしい作品でもあって、絵柄的にはやっぱ女性の方が見やすい絵柄なのかなっていうのも、男性も全然見れる作品ではあるんですけど、なんといってもレシピがちゃんと書いてあって、お話のね、展開とか、その愛理ちゃんのお母さんのお話だったりとか、聖一郎くんのお母さんのお話だったりとか、仙国くんはなんでこの接骨院をやってるのかだったり、そういうお話のちゃんとした筋のストーリーはあるんですけど、まあメインは料理になってくるんで、その、自分たちも食べれて、その大の大人が食べれて、でもかつ、その子供たちも食べれるような料理っていうのを、メインでやっていくので、なんでしょうね。そのお母さん方もそうなんですけど、もともとその酒のつまみとかぐらいしか作ったことない仙国くんがですね、どんどんどんどん料理を上達していく、その風景っていうのが、やっぱり、起業、まあね、料理は男の方がうまいとは言われますけど、とはいえ、知識がないとできないものじゃないですか。その、ない知識を、男性目線でちゃんと描かれていってるのが、見どころの一つかなと。で、それを見ては作ろうかなとももちろん思いますし、このパパと親父のうちご飯とは別で、パパと親父の宅飲みっていうのもありまして、そっちがね、その男性からしたらその、つまみとかのメインのお話になってるんで、そっちも合わせて読んでみると、またメインのストーリーとは違って面白さが出てくるんじゃないかなと。絡み合わせていくと、また違った、味が出てくるので、料理漫画だけにね、見てみてはいかがでしょうか。それでは、僕、パパと親父のうちご飯、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読何人部分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage アルファ
グーマントーク。はい、グーマントークでございます。そうですね、今回はですね、まあ、主にジャガーンの話をメインにしていきたいかなと。ジャガーンがね、すごい面白いんですよ。で、これ、この、先生がですね、僕たちがやりましたという漫画を描いてた。まあ、これ映像化もした作品で。で、まあ、リスナーさんのね、リクエストもあって、その前にね、俺自身も実は知ってて、漫画ワンっていう、すごい俺がお世話になってる、この番組でもすごい出てくる、SNS のアプリなんですけど、なんでしょうね、その、漫画ワンでも、すごい面白い、作品ですよっていうので、無料で読めた時期があったんですよ。で、読んでみたら、すごい面白くて、なんでしょうね、その設定っていうのが、いいなって、リアリティがすごいあって、まあ、欲だったりとか、その、本当に奥底の欲なんですよね。その、人間、自分自身も気づかない欲だったりとか、その、生活で出ている、溢れ出てる欲だったりとかが、その、トリガーになって、引き金になって、その、怪人化しちゃう、引き違えるによって、化け物に変わってしまうっていう表現とか、その、怪人っていう漢字の使い方だったりとか、破壊人って書いて怪人なんで、そういう使い方だったりとかが、すごい魅力的に感じて、何よりもその、ジャガ崎っていうその主人公の、青年がですね、まあ、要はその人間誰しもが、やっぱ若い時ってそういう感情とか、どっか持ってるじゃないですか。引っ込み思案だったり、その、どうしても自分をお持ちに出せない人間って、その脳内妄想が激しかったりもするんで、まあ、例えばそれがその好きな人に対しての思いだったりとかってあるわけじゃないですか。そういう描き方っていうのがこの作品結構いろいろ出てきてて、で、まあお話が展開する と、恋愛話だったりにもどんどん発展していく、んですけど、その中でもね、その恋愛話っていうか、その主人公が、はもともと彼女持ちなんですね。で、彼女持ちだったんですけど、その、2回目、その、地下鉄で襲われた次の怪人がですね、なんと彼女だったんですよね。で、最愛の人をこの自分の手で殺めてしまったジャガザティはどういう風に思うのかっていう、その、非常にリアルな、発想が出てきて、まあ、そこはね、ぜひ見てもらって、その、今後のそのジャガザティの戦いに、の原点にもなってくるお話ですので、で、そっからまたね、その怪人戦士って呼ばれてるんですけど、怪人戦士たちが、実はその主人公だけじゃなくて、主人公の他にも出てきてて、その、団体が、ヒーローチームを作って、まあ、だから要はアベンジャーズですよね。アベンジャーズみたいになって、で、まあ、ね、おのおのの正義があるんだよっていうのをすごい描いてて、その、おのおのの正義っていうのが、いかんせんそのメインテーマが欲なんで、あれなんですよね。人間臭いんですよ。とにかくリアリティがあって人間臭い、その、ヒーローたち。もうまさにアベンジャーズみたいな感じなんですけど、おのおのの正義が果たして正しいのかって、この正義は正しいのか。で、途中から千春くんっていう、敵キャラが出てくるんですけど、その子がですね、まあ、正義のような悪のような、悪魔のような、行いを行っていくキャラクターなんですけど、その人がやってることを正義っていう人間もいれば、明らかにこれ一般人が見たら、いや悪でしょっていう描写とかもあって、その描きよっていうのがやりやりやるなっていうのと、昔のその仮面ライダーとか戦隊モンに近いのかなって。昔、今はその戦隊モンだったりか、まあ戦隊モンはちょっとまあね、ソフトになっている状態なんでしょうけど、仮面ライダー、昔の仮面ライダーとかって怪人が平気で人を食べたりとか、その描写的にね、強力な毒ガスで、溶かしたりする描写とか、あ、すごいな、今見るとこんな描き方してたんだっていうような描写ってすごいあったんですよ。グロテスクじゃないけど、まあ、でも今だったらもうだいぶ危ないんだろうなっていうような表現が結構その平成ライダーの中盤ぐらいまで表現されてて、で今ではね、もうその人間が同じモンスターになっちゃうとか、そういう風な描写に抑え込まれてたんですけど、ジャガンの方はですね、まあ昔のやっぱそういう特撮色が強いのかなっていう、それをその漫画にした上で、人間っていう風に描写を、昔の戦隊もの、じゃあ特撮なんてね、仮面ライダーとかは元は人間な上に改造されて元は怪人になる予定だったものですから、それがその裏切って正義の味方をやってる。で、元々そのジャガーの方も主人公は怪人になる予定だったけど、まだおたまじゃくしだったから、まだ人間の意志があって、で、それを正義のために、人助けのために活用していく。で、最初はね、主人公自身もそんなつもりはなかったんですよ。で、途中からちょっとそういう人助けっていうのに芽生え始めてくるっていうのが、いきなり、俺はこの力を得たから正義のために使うとかじゃなくて、もう逆に言うとその正義の見方気持ち悪いぐらい思ってるぐらいになってたんですね。それがどんどん人を助けるのに、その、迷う、てる場合じゃないとか、自分の正体がバレるって、その、怪人戦士っていうのは、その、伏せてるんで、バレちゃうんじゃないかっていう、葛藤がある中で、その、どんどん正義の方向、人を助ける。でも、自分が行ってることは正義じゃないし、要は自分のためにやってるんだっていう、その、また難しいところは、ぜひ、見ていただいて、皆様の感想次第で変わってくると思いますんで、価値観の違いが出てくると思うんですけど、その、 描き方っていうのは本当に人間らしくて人間臭い。で、すごい考えさせられる、お話となっているジャガーンをですね、ぜひとも皆様手に取っていただけると幸いでございます。そして、パパと親父のうちご飯はそれと違ってね、すごいほっこり展開がいっぱいありますので、これはこれでまた人生考えさせられる。親父になった時、自分は子に何ができるんだろうっていうのをすごい考えさせられる漫画でもあるので、ぜひともね、パパと親父のうちご飯も忘れずに、ぜひとも、2冊同時に購入していただけると幸いでございます。ジャガーン、そしてパパと親父のうちご飯、一度手に取ってみてください。
グーグー漫画、フロンティア。あなたも漫画を読みませんか？
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
漫画フロンティアエンディングのお時間です。ここでですね、番組から重大な発表がございます。なんと、このグーグー漫画フロンティア今年に入って何回目、何年目、7年目ぐらいやってきたのかな。7年続いたこの作品もなんとあと2回で終わります。はい、締めっぽいのは嫌いなのでこのままの勢いでいきたいと思います。はい、って思った方多いと思うんですが、まあ、ちょっと諸々の事情がありまして、また帰ってこようとは思っているんですよ。はい、あと2回で、12月いっぱいで、Google 漫画フロンティア、閉店と、閉店なんだ、みたいな。閉店じゃないや、最終回となります。いやー、ほんとここでね、今、思い返しても意味がないので、あと2回のうちで、徐々に、ちょっと引き出していこうとは思っているんですけど、なんでしょうね、帰ってこようとは思ってます。ということで、あと2回のうちに、いろんな作品、まだまだ紹介していこうと思っておりますので、どうか皆様、あと2回、温かい目で見守っていただけると幸いでございます。さて、Google 漫画フロンティア第242回目エンディングのお時間となってまいりました。いかがでしたか？じゃがーん、単行本は6巻まで発売中。パパと親父のうちご飯は9巻まで発売中でございます。さて次回、第242回目でご紹介、失礼いたしました。第243回目でご紹介します作品は、週刊少年ジャンプにて連載、アニメ化も決定しております。鬼滅の刃です。さあ、あと2回のうちにこの神々な要素と何でしょうね、滑舌の悪さは治っていくのかっていうところも見どころだと思います。この番組では皆様からの漫画のリクエストと番組の感想をまた一応募集します。帰ってくる予定ではありますので、また一応募集します。もしよろしかったら、メールアドレスは、gugu@alpha-radio.com、gugu@alpha-radio.com、紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便り、お待ちしております。今回の Google 漫画フロンティアはこれにて終演。次は第243回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩司でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。あと2回全力で頑張るよ。バイバーイ。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
グググググ。